これ在家未だ学仏道の道場ならざる言えない。一般の家庭では、生活が主ですからね。生きていくために、食べていくために、何かしていかなきゃならない。お坊さんたちは修行のためにそういう道場があって、そこで修行をしさえすればいい。まあ、当時そうやって多くの人に、保護されて修行の道場が運営されていたのでしょう。修行したくたって皆さん見てください。時間を作ってこないと自分自身に目を向ける時間がなかなかない。一日振り返ってみると何をしてたんだろうと思うぐらいせわしく一日が終わって、ひっかき回されて生きてるような状況っていうのがあるでしょう。そういうのをこうざっと挙げれば仏道を学ぶ道場ではないなって、そういう感じは確かにあると思いますね。それからそれを邪魔をしたり遮ったりして修行をしたっても子供を抱えてる、小さい子供を育ててるとか（笑）そういうようなものが多い。盤起心と素子心と一等内と同種するともがらの信心を探るにっていうのは、出家も在家も違わないっていうふうに一口に説いている人たちの内容を見てみるとって言っておられる。今仏道の信心にあらず、やっぱり甘いというのでしょうね。在家の人も出家の人もそう違わないじゃないかっていうこと自体が、その指導する人に甘さがあるのじゃないか。仏祖の皮肉骨髄伝われざら、悟りを開かれた正しいもののあり方が明確になった人たちの生活と比べてみると、ズレがあるなとこう言ってるんでしょうね。身は出家、外から見た形も出家をしておっても、生活の内容が本当にこうやって仏像型の生活と変わらない内容で生きるということは、注目すべきことでしょう。一応頭を吸って私も衣を着てこういう格好をしていると、外から見ると、ああ私たちと違ってお坊さんなんだって、そういう偏見で私を見てくれるためにですね、なんとなく向こうの方が指導者として、私たちの方が学ぶものっていうふうな位置を立ててくれてるから、これで今成り立ってますけど、すっぱらかにされてみると、腹の中まで割ってみると、なんだ大したことないなって言われるかもしれない、だけども、身近な話続けてみますけども、物に触れて、眼が物に触れると見える、見えて腹が立つ人と立たない人がいる。これが一番大きいことでしょう、生活の中で。毎日いろんなところでいろんな現象にこう触れるのでしょう。触れるとその現象がその通りこうやって伝わるに違いない。だけどその伝わった時にたちまちその現象に振り回されて、これがイライラムカムカする人とですね、そうでない人ができるんですよ。それが仏祖の皮肉骨髄と言われるゆえんでしょう。仏祖の皮肉骨髄っていうのは、物にどんなものに触れてもそれによって乱されることはない、活 き乱されることはない、そういう生き様をしてるでしょ。ものがわからない人は耳に触れた音声によって自分の内容がかき乱される。学仏道の道場に道場ならざる家にたるようにですね、それが本当は道を学ぶ道場なんでしょう。そこが今触れてるところが、だけども物の勉強の仕方を知らないから、自分が物に触れた時に自分の内容がどうなってるか見る力がない。他に問題ないでしょ、生活してて。今朝も朝起きてこうやって自分の様子に触れてみると、本当人間の動きっていうものは今こうやってるだけで手一つでも、こうやった時こういう動きが、手の動きがあるだけで他に何もしてないんですね。首をこうやった時こういう動きをしてるだけで、いちいちそうだ。それでそれが一日中次から次へそういう動きをして、体全体が